寺子屋たっちゃん。
たっちゃん今日は一人です。
おはようございます。2週にわたって、稲森野村両社長のお話を伺って、結構まあ各々の人間の違いがあったりしながらもお互い認めてるというその人としての興味が非常に沸かせる2人だった。面白かった。まあ、こんなことでまた、年間何人かまたお越しいただいてね、その人となりを紹介しながら進めていければ面白いかなと思っています。で今日は騒ぐの朝っていう番組があって、で俺阿川佐和子さんっていう人の、書いたものを読んだり、それこそお父さんがね、有名な方だ。で、そんな中でね、そのゲストが結構面白い人が出る時のみ見てるんだけどさ、あれわがままなのかもしれないけどさ、誰でもいいんじゃないんだよね。自分が好きな人が出るとね、あれ面白そうだなって思う人の話聞いてって面白いね。なんか物を食べるのにも物を飲むにしても、あるいは誰と話をするにも、好きな人と、つまり誰と食うか誰と飲むか誰と話するかだね。それによっても全然違うね。この間も言ったと思うけど、誰に言われたかもそうで。でそんな中で、4月宮本慎也が出てました。ヤクルトスワローズ、もういぶし銀 PL 学園出身で、同期の中で宮本慎也同期の中でプロの選手は本人ただ一人ねえ、 PL 学園で宮本慎也が高校3年の時に公立高校に負けて甲子園出られず、でそのことでやっぱり宮本慎也言ってた、あの先生たちが、挨拶しても挨拶してくれなかったって。でやっとその意味分かって、その当時はなんだ俺たちが負けたから先生たちはなんだって思ったって。でも今その意味が分かる。俺たちは PL で他の学校にない素晴らしい練習設備を与えられて、そして野球一筋みたいな人生を高校3年間送らせてもらう。そんな中で結果として勝てないということに関しては、やっぱりそれ相応の何かものを感じなきゃいけないということは今大人になって分かったって言ってましたよね。でね、その3年上に清原桑田がいるんだよね。で1年上に、なんだ片岡だとかなんとかって言ってたな、なんかいると。でまあでもまあ彼は自分の同期の中で今プロ、でも彼はそのプロったっていきなりプロ行ったわけじゃなくてね、24歳でノンプロを経てプロになって、でヤクルトへ入った。その当時野村監督のもと4年間若い頃プレーした。でその時野村監督がおっしゃった言葉が、その若い者全員集めて、一流の脇役になれっておっしゃったって、野村さんが。でその話を聞きながらね、あこれは俺のことだって自分が思ったって。別に宮本慎也自体が言われたんじゃなくて、みんなに言ったことなんだけど、そこが違うんだよね。彼はこれは俺のことだと、俺はそのなんだホームランバッターでもない、そしてそのそれこそいきなりプロからせがまれてプロになったわけでもない、ノンプロ経てプロだ、これはまさに置かれた場所で咲きなさいだとね。タンポポはバラだとか、あるいはユリだとか、なんだタンポポはチューリップにもなれない、でもそれはそれでいいじゃん、バラになる必要もなきゃチューリップになる必要もない。で結果として超一流のいぶし銀のプレイヤーとなった。で覚えてるかいな、 WBC ワールドベースボールクラシックってやつで日本が2連覇、その立役者は宮本慎也。でも彼が北京のオリンピックの時にコーチとして出かけた時に、結局は取れず、メダル取れず。だからその要はなんでそんな時に取れなかったか、やっぱりその彼の言葉で押し付けだったと、選手に対してこうやれああやれこうあるべきだ、そりゃ違うと。でその話の中でね、すごいその彼が宮本慎也が言ってたことが勉強になるなと思ったことはね、彼自身がプレイヤーとして心がけたことはね、今言う一流の脇役たれという話の中で分相応をわきまえた。それからもう一つは、野球を楽しめなどという人がいるけど僕は楽しんだなんていうことはないと、そんなことを考えたこともないって、試合が終わって勝った、そんな時にあんなプレーができた、あんな時に打てた、それが嬉しい、あるいは良かったなと思うことあった、でも楽しむなんていうことはなかった。じゃあ自分が中間管理職として、つまりリーダーになって若手を指導するようになった時に、彼が言った、つまり俺たちに振り返って言った、中間管理職として若手をどう指導していくか、教えることはね、やるべきことはきちんとやれ。じゃあ例えばどんなことがあるかっていうと、彼の言では キャッチャーがピッチャーに返球します。はい、プロです。100に1つ万に1つキャッチャーからの返球がピッチャーを恐れることはありません。でもキャッチャーがピッチャーに返球するとき、試合中で返球するときにショートセカンドは必ずそのカバーに回って、つまりセカンドというベースに近寄るんだって。それはもうやるべきことで当たり前のことなんだって。でそんなのやんなくたってって、それが違うんだ。万に一つ起こることはないと思えることも、無駄だと思われることもきちんとこなせ、それは実は無駄ではない。いやー、いいことを教わったな。要はじゃあ俺たちが生きていく中で、いろんな仕事をする中で、どんなことをどんな風に気をつけなきゃいけないか。あ、こんなのやったってだ、無駄だ、後にしよう、これはダメだ、やるべきことはきっちりやれ。でさらに宮本信者が一軍と二軍を行ったり来たりしているような、まあ中途半端なって、もう力量が追いつかないような選手に対しては、お前は自分のことをやれと、自分のことを考えろって言うんだって。普通はね、チームのことを考えろってこう言うんだけど、そうじゃない、お前のことだけを考える、これが結果としてチームのためにの。さあ俺ら社会人として、会社の組織人、新人は自分のことを精一杯やれと、それが結果としては会社のためになる。でもあるいは今度はよほどのことでもない限り試合に出れないということがないような一流のプレイヤー、これに対してはチーム全体を考えろ、自分のことだけやってんな、こういう指導をするんだって。何をすべきか、何ができるのか、それは人によって、自分の置かれた立場によって変わるってことでしょ。でこの間ちょっと俺話あの野村さんと稲森さんの中でちょこっと話出したけどさ、信長は、あのホトトギスに対して仲間なら殺してしまえと、すごい短気だということを世間に知らしめたっていうの、まあこれ本当に言ったかどうか別にしてね。で秀吉は泣かしてみろと、要は僕、俺の力で必ずそうさせてやるぞ、まあ、これもすごい怖いよね。で家康は泣くまで待とうほととにしてこう言った。でもその最近はそれもよかろうだろうっていう風潮が出てきた、泣かぬならそれもよかろうほととにする、これは一層認める世の中で、でもこれは逆に言えばわがままにつながりませんかっていう心配があるじゃんね。TJ はさ、アソシア名古屋ターミナルってホテル知ってる？
はい。
今なくなっちゃったね。4期連続赤字で経営陣が退陣した時に、新支配人に迎えられたのは柴田さんつって、要は労組出身の方で、労働組合出身の方で、それが反対である資本家階級の中の支配人になってった。それでその彼がやったことが、日本一幸せな従業員を作ろうと、日本一幸せな従業員を作ろう。でそれはどうやったかって言ったね、つまり従業員が自分が働くということに幸せを感じるような職場でなければ、朝来るのに楽しいと思うような職場でなければ、それはお客様に対するサービス業だから、お客様に伝播することは絶対ないと。じゃあどうしたらいいかって、要徹して話し合った、従業員全員で、各部署部署で。でそんな時にね、夜をて夜てしてっての、そこがまた俺いいなと思うんだけど、夜ってね、昼間と違うんだよね。副交感神経じゃんね、感情的になる、感情を支配する。そういう中で話した。でその中で、そしたらね、どんなことやったかちょっとね、従業員の誕生日をみんなでお祝いしよう、それからもう一つはいいとこ見つけてどんどん表彰しよう、それからサークル活動を何でも自由にやる、でそれがお客様の前でホールで踊るような従業員がいっぱい出てきて迎える。で結局社長になって、柴田さん社長になって、3期は赤字だったけど、とうとう4期目、従業員から僕らがもし 10% の給料をカットしたら全員が黒字になりませんかねっていう提案があった。で従業員の 10% カット、見事に黒字に転換、以後ずっと黒字だった。で今再開発でね、改めて立て直してんだけど、教わることって、ここに宮本信也の言ったことと、それから今のそのホテル、その中で共通することってね、結局要は立場に応じて自分のことを考えればいい時と、そうじゃないみんなのことを考えなきゃならない立場っていうのが当然あって、 でそこに対して各々が各々を理解しながら自分の組織なるものを理解しながら前進していったら、これもいろいろそのリーダーを座るよね、そうでなきゃダメだよね、そういう組織作んなきゃ。だから本当にみんなで褒めながら手を携えながら進むっていういろんないい教訓だなって思いまして、うん、まあそうありたいし、まあ、ぜひそう頑張ってほしいなと思います。